本日の聖書箇所はマルコの福音書1章9節から15節、マルコの福音書1章9節から15節です。新改訳聖書2017年版新約聖書の65ページです。マルコの福音書1章9節から15節。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。ただいまお読みした箇所から、あなたは私の愛する子と題して、鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう私たちの作り主でおられる天の地なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みを守りくださり、今朝この聖日の礼拝に私たち一人一人を集わせてくださったことを覚えて心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。本日はマルコの福音書の御言葉を、取り継がせていただきます。現在教会で使っておりますデボーションブック、日々の御言葉でマルコの福音書を、読み進めておりますけれども、このマルコの福音書は最初に書かれた福音書であり、またペテロが語ったことをマルコが書き記した書であると言われています。この書にはするととかそしてといった接続詞が多く、次々と出来事が記されているという特徴がありますが、これはペテロのせっかちな性格が反映したのだろうとも言われています。今日はこのマルコの福音書の冒頭の一章から共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。マルコの福音書はクリスマスの出来事は述べず、バプテスマのヨハネがヨルダン川で人々に悔い改めのバプテスマを授けた場面と、イエスがヨハネからバプテスマを受けられ、公の宣教の働きを開始された場面から始まっています。イエスが公の宣教の働きを始められるにあたってまずなさったことは、バプテスマのヨハネからバプテスマ、洗礼を受けられるということでした。9節。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。バプテスマのヨハネは 最後の預言者として救い主メシアを指し示すために、メシアに先立って神から使わされ、救い主によってもたらされる新しい救いの時代に向けて道を備えるという役割を与えられていました。それでヨハネは荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたのです。バプテスマはもともとユダヤ人以外の異邦人がユダヤ教に改宗する際に行われていた儀式でしたが、ヨハネはそれを神の民でありアブラハムの子孫であるユダヤ人たちに授けたのです。当時の人々は神の国が到来するとき、ユダヤ人であるとの民族的な理由で自動的に栄光に預かれると信じていました。しかしヨハネはそうした彼らの浅はかな期待を打ち砕き、罪を離れ神に立ち返らなければ裁きを免れることはないと説いたのです。マタイやルカの福音書でヨハネはユダヤ人たちにこのように告げています。あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです。ヨハネはアブラハムの子孫と自称するユダヤ人たちに罪を告白させ、異邦人改宗者を対象としたバプテスマを受けるように導いて、救い主の到来に備えさせたのでした。イエスはこのヨハネからバプテスマを受けられました。なぜ神の子であり罪のないイエスがヨハネから悔い改めの印であるバプテスマを受けられたのでしょうか。このことに一番戸惑ったのはヨハネ自身であったとマタイの福音書は伝えています。イエスがヨルダン川のヨハネのもとに来て彼からバプテスマを受けようとされたとき、ヨハネは抵抗して言いました。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。するとイエスはこのように答えられました。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。こうして私は私の後に来られる方の履物の紐を解く値打ちもありませんと言っていたヨハネが、自分より偉大なお方であるイエスにバプテスマを授けることになったのです。このイエスの受洗はイエスが罪人と同じ立場に立たれたことを意味します。すなわち罪のないお方があたかも罪人の一人であるかのように、罪人と等しい立場に身を置かれ、罪人のように洗礼を受けられたことを意味するのです。イエスの受洗は今後のイエスの生涯を象徴する出来事でした。ヨハネよりも偉大なお方がヨハネから洗礼を受けられる、神の子であり罪のないお方が罪ある者のごとく罪人に連なってくださる、これはイエスが私たち罪人の代表となって罪の裁きをその身に引き受けてくださることを示しているのです。そしてこれはイエス・キリストを信じ、イエスの名による洗礼を受ける者がイエスの義に預かることをも示すのです。イエス・キリストはあたかも罪ある者のごとくそれを引き受け、イエスの名による洗礼を受けた者たちはあたかも罪のない者のごとく義とされるのです。イエス・キリストの洗礼によって私たちの罪とイエス・キリストの義の取り替えが起こる。このことはこの福音書の先に述べられるイエス・キリストの十字架の贖いの死において起こることですが、イエスの洗礼はそのことを指し示す最初の印なのです。10節から11節。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエスは洗礼を受けて水から上がられると天が開けて聖霊御霊が鳩のように下ってくるのをご覧になりました。イエスの宣教の働きは聖霊による御力を受けて開始されたのです。 そしてこの時、天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声が聞こえたのです。この天からの声は天の父なる神からのイエスへの呼びかけであり、イエスが神に愛されている神の御子であることを示す啓示の声です。この天からの声はイエスが神の一人子であり、救い主としての特別な使命を果たすために使わされたお方であるということを告げるものです。ヨハネの福音書の冒頭には、主イエスは天地創造の前から神と共にあった神と等しいお方でありながら、人となって私たちの間に住まわれたお方であると証言されています。この 100% 神であり 100% 人である主イエスだけが、神と人との仲介者としてすべての人の贖いの代価となることができた唯一のお方であると聖書は教えているのです。そのように、このあなたは私の愛する子という天からの声は、イエス・キリストの独自性、唯一無二の本質を告げているのです。それと同時に、私たちが覚えたいことは、このあなたは私の愛する子という声は、イエスを信じ洗礼を受けて聖霊をいただいている私たちへの呼びかけでもあるということです。このあなたは私の愛する子という呼びかけは、イエスを信じ洗礼を受けて聖霊をいただいている私たち一人一人への呼びかけでもあるということです。神は最愛の御子をも与えてくださるほどに、私たち一人一人を愛してくださっていると聖書は教えています。今日の聖書に選びましたヨハネの福音書1章12節には、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったとあり、イエス・キリストを信じる者たちには、神の子供となる特権が与えられていることが告げられています。ローマ人への手紙8章には、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。私たちはこの御霊によって、アバ父と呼びます。ローマ人への手紙の8章には、御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと述べられています。また今日の中心聖句に選びましたガラテヤ人への手紙3章26節27節にもこのように述べられています。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストイエスにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストイエスにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。イエスを神が使わされた救い主であると信じる者は皆神の子供であり、イエスの名によるバプテスマを受けた者は皆その身にキリストを着て、キリストの義と恵みに覆われて生きるようにされると教えているのです。聖書は私たち人間の存在価値は神の愛にあると教えています。神の愛は永遠の愛であり無条件の愛です。 神は私たちの存在を愛してくださっています。神が私を愛してくださっているのは、私が何かができるからとか、私が正しく生きているから、あるいは他の人たちよりも優れたところがあるからではありません。イエス・キリストは神の愛から離れてしまった私たち一人一人を神の永遠の愛へと連れ戻すために人となってきてくださり、その命をもって私たちの罪をあがなってくださったのです。このイエスを救い主と信じる者は皆罪を許され、神の子供とされるのです。あなたは私の愛する子という声が私たちの心の中心に響いているなら、私たちはどんな時も感謝と喜びにあふれて生きることができます。辛い状況に置かれたとしても、抱えている問題に解決の糸口が見えなかったとしても、過去に受けた心の傷や後悔に心が苛まれていたとしても、弱さを覚え気持ちが沈んでいたとしても、自分が神に愛されている子供であるという事実を握りしめているなら、私たちはなおも自分に価値を見出し、希望を持って歩み続けることができるのです。しかし私たちは他のいろいろな声にも取り囲まれています。それらの声は優れた業績や人々からの称賛によって自分の存在価値を証明しろと私たちに迫ります。イエスもあなたを愛していると道からの声を聞いたすぐ後に荒野に導かれ、サタンの試みを受け、それらの声を聞きました。その声はイエスにこの世での満足や成功を求めさせ、この世での富や力や名声を得ることによって自分が愛されるものであることを証明せよと迫ったのです。これと同じ声が私たちを取り囲んでいます。これらの声は精一杯努力し成功を収めるのでなければ決して愛されることはないと私たちの耳元でささやくのです。それらの声は愛は努力して得るものであると説き、私が愛される価値があることを自分にも人々にも証明せよと求めてくるのです。そして私たちを神の愛から遠ざけ、他のもので心を満たし、私たちをこの世の虜にしようと挑んでくるのです。こうした人間社会にはびこる能力主義、成果主義的な価値観は、私たち一人一人の命の尊厳を損なわせ、この世の条件付きの愛で互いを勝ち付け、常に不安や不満、妬みや争いに支配された平安のない生活へと駆り立てるのです。しかし主イエスはそのような罪の支配の中で苦しむ私たちを救い出し、父なる神の愛と本当の命に私たちを生かすために人となってきてくださったのです。そしてサタンの試みに神への信頼と忠誠をもって勝利されたイエスは、自らを低くして十字架の死にまで従われて、その尊い命を捧げてくださり、神から与えられた救い主としての使命を全うしてくださったのです。15節、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。バプテスマのヨハネが領主ヘロデに捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われました。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。定められた時に神は御子イエス・キリストを遣わしてくださいました。そして全ての人がイエスにおいて実現した神の救いを信じることへと招かれているのです。そしてこのイエスを神の子救い主として信じ、告白する者は皆救われ、神の子供と されるのです。イエスの名によるバプテスマを受けた私たちは、イエスの命と義に結ばれ、民族を超えた新しい神の民とされています。またバプテスマは神の所有とされている印でもあります。バプテスマは私たちが神のものとされている、神の所有とされているということの印でもあります。神のものとされている私たちは、たとえ自分の信仰が弱ってフラフラすることがあったとしても、主がご自身のものとして支えてくださることを望むことができるのです。ローマ人への手紙の5章5節にはこのように教えられています。ローマ人への手紙5章5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。神のものとされた私たちに聖霊を通してこの神の愛が注がれている、そのことを私たちは覚え続けたいと思うのです。幼い子供が公園とかで遊んでいるときに、お母さんがちゃんと自分のことを見てくれてるかなってことをちらちらとですね、確認することがあると思います。私たちもその幼子たちのように、神の愛が私たちに注がれているということをいつも心に覚えて歩みたいと思うのです。私たちはイエス・キリストを信じる信仰に導かれ、神の子供とされている幸いを心から感謝して、神からいただいている愛と平安と恵みと祝福に応えて歩み続けたいと思います。私たちはイエス・キリストの救いの御業を通して神の子供とされているその特権を心から感謝して、そしてあなたは私の愛する子というこの神の愛に生かされることによって、主に喜ばれる御霊の実を結ぶことができるように求めて歩みたいと思います。お祈りいたします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はマルコの福音書1章から、主イエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受けられ、あなたは私の愛する子というあなたからの呼びかけを聞いたその場面を読みました。あなたは私の愛する子というあなたの主イエスへの呼びかけは、主イエスを信じあなたの子供とされている私たちにも与えられている声であることを覚えます。あなたの永遠の愛に結ばれ、あなたの無条件の愛の中で生かされている私たち、あなたの変わることのないその愛に生かされることによって、あなたに喜ばれる御霊の実を結ぶことができますように、聖霊の満たすきをお与えください。そして神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと主イエスが語られたように、イエス・キリストにあるこの救いの福音を私たちが周りの人々に 証ししていくことができますようにも強め祝福していてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
お座りいただいたままで、新聖歌266番、罪とがを許されをもって主を賛美いたしましょう。
Oh, God.